この朝は私と苦しみを共に、私と苦しみを共にという題で、御言葉を取り継がせていただきます。ローマの、獄中から、牢屋の中から愛するテモテに手紙を書き送ったパウロは苦しみの中にいました。それは福音のために受ける苦しみであって、具体的には犯罪者のようにつながれることであり、またその反対者たちから受けるさまざまな苦しみであり、そしてまた仲間たちに裏切られる、仲間たちが離れていくといったものでした。でそのような中で迫害による自分の死が近いこと、あ、間もなく釈放されるなではなくて、あ、今回はもう自分のこの命は取られるな、自分のその死、迫害による自分の死を予期した、近いことを悟った彼は、今日のこの箇所でテモテにこう呼びかけている。3節のところ、キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。もし子を持つ親が、その過去において何かこう不当な苦しみを受けたという経験を持っていた場合に、不当な苦しみをその人が受けていた場合に、その人はきっと自分の子には同じような苦しみは通ってほしくないと願うと思うんですよね。それが人間関係の難しさや精神的、また身体的な病、経済的な困難といった、まあ、多くの人がこの世で経験するような、まあその常と言われるようなその苦しみであったとしても、できれば我が子にはそのような苦しみは少ない方がいい、そのもっと苦しめ、もっと苦しめとは思わないですよね。できれば苦しみはその少なくであってほしいと願うのが親心ではないかと思うんですね。でましてやそれが不当な苦しみであるならば、不当な苦しみ、値しない、受けるに値しない、その人が何か蒔いた種ではない、でもその苦しみを受けるならば、決して我が子には同じような経験をさせたくないと考えるのが自然ではないかと思うんですよね。ところがパウロは我が子と呼ぶ、まあ本当の子供ではないですよ、でも我が子のようにこれまで関わってきた、愛してきた、育ててきたそのテモテに、私と苦しみを共にしてほしいというわけですよね。この苦しみをあなたも共にしてほしいって言うんです。パウロはなぜそのように言うのか。親同然である私が、自分が苦しんでいるんだから、子であるあなたも苦しみなさい、ね、どっかそういった道連れ的な考えっていうのは、持ってる人もいるかもしれないですが、パウロはそのような考えで言ったんでしょうか。私が苦しんだんだから、私でさえ苦しんだんだから、あなたはまだまだ一丁前じゃないよ、あなたももっと苦しんで学びなさい的な感じで苦しみを共にしてほしいって言ったんでしょうか。この手紙のもう少し後の方で3章12節でパウロはこのように言っていますね。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆、ガトリーなそのライフですよね、神様に本当に近づいて信仰深い者として生きようとする者は皆迫害を受けます。信仰者がこの罪の世において主にあってそのような生き方を願うならば迫害を免れないとパウロは考えた。避けたいと思ったから避けれるとかそういうものじゃなくって、ね、あなたにはそれを その苦しみをあってほしくないと願ったらそのようにならないとかではなくって、これは避けられない。それはパウロ自身30年にも及ぶその自身の伝道生涯が証ししていることでもありましたし、また何よりもイエス様ご自身がそう語っておられた。この世はあなた方を憎みますよ。 ですからパウロがこのように言うのは、それはテモテが、この避けられないこの苦難を恐れて苦しみをできるだけ避けようとするのではなくって、むしろ主の恵みによって強くされなさい、主の恵みによって強くされることでそれを耐え忍ぶためであったと理解することができますね。しかし興味深いのは、パウロはその福音のために受ける苦しみをただ我慢して耐え忍ぶだけの苦しみとは思っていない。ただそれを我慢しないといけない、私たちはその苦しみをただ耐え忍ばえないといけないんだ、苦しみを共にしてほしい、あなたも私と苦しみを共にしてほしい、避けることができないから我慢しないといけないんだとは思っていない。彼はその苦しみの中でも神の言葉はつながれていません。私はつながれているんだけれども、この神の言葉はつながれていない。神の言葉が語られるならば、主の栄光がそこに表されますよ。つまり救いの出来事が起こることを期待しているわけですよね。苦しいんですよ。でもそこに何かこう光を見ているわけですね。9節10節のところ、私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています、しかし神の言葉はつながれていません、ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます、それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びますと。パウロは福音のために受けるこの不当な苦しみの中にも神様の救いのご計画と導きがあることを信じた。そしてそれは彼自身の経験に基づいていたっていうこともできるわけですが、その一つの例としてあのピリピでの出来事がありますね。パウロとシラスだったと思いますが、彼らは牢屋に入れられた。不当な苦しみですよね。裁判にかけられることもなくって牢屋に入れられた。でもそのところで監視とその家族はその牢の中に入れられていたパウロによって救いへと導かれた。皆さんも、この御言葉を私は好きなんだというか愛称する方もおられると思うんですが、イエス、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、あの有名な御言葉はその時に語られた。苦しみの中で鞭を打たれて、本当にその賛美もどこまでね、楽しいなっていうのではなかったと思いますよね。でもその苦しみの中に神様を褒めたたえる、その彼らを監視は目撃していたわけですよね。でその地震が起きて、そういう、本当だったらみんな逃げてしまうか、逃げてしまったのかもしれない、自害しようとしたところでパウロは彼をこう導くわけですよね。で彼と彼の家族はそこで救われた。ではどうでしょうか。パウロが、私は選ばれた人たちのために、選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びますという時に、彼にはその選ばれた人たちが誰であるかが分かったと思いますか。あの人は選ばれている、この人は選ばれている、また自分がその人のためにどこまで苦しんだら、このその苦しみを耐え忍んだら彼らは主に立ち返るのだろうか、主に立ち返る者が起こされるのかをパウロは全部予期、前もってこう分かっていたと思います。だから私は耐え忍ぶと言えたのでしょうか。いくらパウロであったとしても彼は神様ではないですね。当然彼が選ばれた者、誰が選ばれているか、どのようにして悔い改めるかなど彼にも分からなかったと思うんです。分からなかったことでしょう。じゃあそれまで受けてきた苦しみ、またそれがいつまで続くかわからないという状況の中にも、私は全てのことを耐え忍びます、自分の死が近いことも知っています、でも私は全てのことを耐え忍びますとパウロに言わせたもの、実際にそれを今耐え忍ばせていたものとは何だったんでしょうか。それは彼自身の人間的な強さですか、つまり辛抱強さだったのでしょうか。もうここまで来たら引き下がれない、先週も言ったと思いますが、そのような、なんか意地で あとはこれからもクリスチャンとして生きていこう、これからもやっていこう、そういった彼の頑張りによったんでしょうか。違いますよね。私はそれはイエス様に対する信仰、この方への信頼だと思うんですね。先週も見ましたように、私は自分の信じてきた方をよく知っている。私はこの信じている方を当然知ってるから信じてるわけなんですが、この方をよく知ってるゆえに、この方とのそのような信頼関係があるゆえに、この方の命に生かされている、愛に生かされている命の関係があるゆえに、彼はその苦しみをも耐え忍ぶ。この方がそれを察してくださるイエス様こそ、この信頼関係こそ彼にとっての力となっていたのではないでしょうか。パウロは11節のところから、11節13節のところでこのように言ってますね。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないのである、できないからである。これまで福音宣教のためにあらゆる迫害の中を通ってきたパウロにも、ああもうダメだ、もうダメだと思う時が何度かはあったと思うんですね。実際にそのようにしてイエス様が、神様が励ましておられるところがありますよね。恐れずに語り続けなさい。この町には私の民がいる。そのように励ましが必要な時があったわけですよね。イエス様に対してパウロはいつも忠実でありたいと願いつつも、そうでな、あれなかった時もおそらくあったことでしょう。パウロだから全くもう恐れも何もなくって、痛みも苦しみも悲しみもなくって、もう本当にいいね、どんな弱さもなくってではなかったと思うんですね。でもそれでもうダメだと言って主は彼をお見捨てになることはなかった。かえってそんな彼を主は支えられた。彼を励まし、恵みによって強めることで、主から与えられたこの福音宣教の使命をパウロが続けることができるようにと、主が彼を導かれた。もちろんそれにパウロが応えていたわけですよ。何もしなかったわけではなくて、その主の恵みに対してパウロは応答していった、感謝して受け取っていた、イエス様についていったわけなんですけれども、主が彼を導かれた。そして主がそのようにしてくださる理由が、いや私がこんなすごい信仰を持っている、いや私があれだけのことをしたからイエス様はそうやってしてくださるんだではなくって、自分自身の信仰深さにではなくって、むしろ私を選び、彼を選び、この使命のために召し出されたのはこのお方だ、私はダマスコの道へこの方に敵対するようなことをしていた、この方の教会を迫害しに行った、でもその私を選んで導き出した、その救いへと導いてくださったこの方の真実さの中に、この方の信仰深さの中に、その理由を 見ることで、パウロはいよいよこの方への信頼を深めていったと思うんですね。だからといって私たちは、あ、自分の弱さがあっていいんだ、ね、まあ変わらなくていいんだっていうことではないですよ。パウロはその中で葛藤したわけですよね。戦ったわけなんですが、でもその中で主の恵みを体験していく。でもその恵みを受けるのは、あ、私が値するから、私がこうしたからとかではなくって、主のご自分の、主が常に真実な方であってくださる。主が憐れみ深い方、その恵みは変わることなく、主が私を支えてくださるゆえだと、そこにパウロは望みを置いた。苦しみに対する、今まさに受けているこの苦しみ、これまで受けてきた苦しみに対する積極的とも言えるパウロの心の態度は、そのようなイエス様の真実さを体験するところから、またそのお方に望みを置く、私自身ではなくてこの方に望みを置くところから出ていたのではないかと思うんです。皆さんの中には、 自分自身のことだけを考えたら、早く主のもとに行きたい、天国に行きたいという方もおられると思います。おられますか？これ自己中心っていうことではなくって、自分自身のことだけを考えたら、早くもう引き上げられたい、天国に行きたいって思いません？自分のことだけを考えたらね。でもまだ救いを受けていない家族や知人友人のことを思うと、必ずしもそうは言えませんよね。自分がやるべきことはまだ残されていると考えるのではないでしょうか。パウロも同じですよね。私たちは、それを家族や知人友人といった、狭い範囲で考えがちなんですが、パウロはそれを選ばれた人たちと言って、たとえそれが誰であるかわからなくても、主がその人たちをご存知だ、主がそのご自分の民をご存知で、主は必要なところに私を使わされると彼は考えた。それは私が願っている華やかなその場所ではなくて、なかったとしても、それが牢屋の中であったとしても、それが主の導かれるところだと彼は考えた。この手紙と同じように、その牢屋の中で獄中で書かれたピリピへの手紙の中で、パウロはその自分の思いをですね、このように記しています。ピリピの1章21節のところ、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。もし神様が今すべての信仰者たちを一気に天国に引き上げられるとしたら、やがてその日は来るわけですけれども、イエス様が来られた時に、でも今ですよ、すべての信仰者たち、私は残されてるかもしれないとかではなくって、みんな上げられたとして、どうなるでしょうね。残された人はどうなりますか。彼らはどうやって福音を聞いて、どうやって悔い改め主への信仰を持つことができるんでしょう。もちろん神様にはできないことはありませんから、神様がその残されたものの中から誰かを救うとお定めになったのならば、決めたんだったら、どのような方法であれ必ず主はそのことを成し遂げられることでしょう。でも神様はそのことをなさらないんですよね。しておられないんですよ。なぜですか？この素晴らしい良き福音が、イエス・キリストのこの良い知らせが、私たちを通して、私たち信仰者を通して、この福音が福音だって分かる、この知らせが良い知らせだと受け取っている私たちを通して人々に届けられることを主が望まれるからですよね。苦しみにあったから、ああもうこれは災いだってなるんじゃなくて、それをもう乗り越えさせるほど良い知らせであるゆえに、私たちを通してそれが人々に伝えられることを神様は望んでおられるから。初代教会の時代にエチオピアの女王の 財産全部をですね、管理していた宦官のエチオピア人が礼拝のためにエルサレムに登りました。その帰り道、彼は馬車に乗りながら、イザヤ書53章、苦難のしもべですよね。イエス様の十字架のことを書いています。そのイザヤ書53章を読んでいたんですが、預言者イザヤが誰について語っているのか、彼にはわかりませんでした。その時、御霊がピリポを彼のもとに使わす。そしてピリポはその人にイエス様のことを解き明かす。宦官はその場で洗礼を受けて救いに預かった。 私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びますと、パウロがこのように言うことを聞いて、中には救いを信仰者の苦しみの結果のように考える方がおられるかもしれません。苦しまないと、この、誰かが救われるために、それは真理でもあるわけなんですが、でも苦しまないといけない。苦しみの結果人が救われるように考えておられるかもしれない。だから私たちは苦しまないと、私は苦しまないとと考えてしまうと、そこに喜び湧いてきますか？暗くなっちゃいますよね。喜びが失われる。ああ苦しまないと、苦しまないと、ほっといても苦しみに合うんだっていうわけなんですけれども、ああ苦しまないとって、ああこれだけやって、そのうち何もしてないのに、ああ苦しい苦しいってね言ったりするような私たちですけれども、でもそうやって考えてしまうと喜びを失う、しんどくなってしまう。すでに見たように主にあって経験に生きようと願うならば迫害は避けられない。でも私たちがそれを耐え忍んでいくのは選ばれた人たちのためであるわけですよね。今その一つの理由を見たわけですが、それと同時にそれは主と共に生きる、その永遠の命の関係に入れられた私たちがこの方との関係を喜ぶゆえに、イエス様ご自身を喜ぶゆえに、またこの方にも喜んでいただきたいと心からそう願うから耐え忍んでいくわけです。私がこれだけ耐え忍んであげた、あの人のためにこの人のためにではなくって、この命の関係に入れられている私はこの方を喜ぶゆえに耐え忍ぶ、そこですよね。それがなかったら私たちは本当に喜びがない、苦しいだけの、下を向くだけのものになってしまう。でもそこには喜びがある。主を知る喜び、主に知られている喜び、主に生かされている喜びですね。4節から6節のところを読みます。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。先週開いたその一章において、私たちが救われたのは私たち自身の働きによるのではなく、神様のご計画とその恵みによることを見ました。私たちは私たちを救うと定めてくださった、その救いを計画してくださったこの父なる神様と、その計画、そのプランを身をもって実行してくださったイエス・キリストの恵みによって救われた。つまり私たちはそのようにしてイエス様によって帳簿されたもの、この方に仕えるもの、この方についていくもの、でもそれ嫌々じゃなくて喜びの中でついていくものとして帳簿されたものであり、それゆえにこの方を、自分を帳簿してくださった、召し出してくださった方を喜ばせるために私たちは生きる、この方との関係ですよね。ではやがての日に私たちに栄冠を与えて、ご自分と共に王として治めるようにしてくださるのは誰ですか？イエス様ですよね。イエス様以外だったら皆さん誰がそれをしてくださると思います？この人生楽しむだけ楽しんで、やがて先は暗闇だったらどうしようもないですよね。でもここに栄冠っていう言葉が出てくるように、イエス様は私たちを王とし、ご自分と共に治めるようにしてくださる。であるならば、この方の規定に従って協議しなければ、兵士から、ここではアスリートになっているわけですが、でもこの方の規定に従って協議しなければ、いや、何でもあり、私はやりたいことをやる。ね、思うままにやって、あとは栄冠頂戴ではなくって、この方の規定に従って、つまり、主と主の御言葉に聞き従って、この信仰の戦いを、信仰の競争を戦うことがなければ、その栄冠を得られないのも当然のことではないでしょうか。でも言い方を変えると、この方の御心に従って生きるならば、この方が栄冠をくださる。労苦した農夫がまず第一に収穫の分け前に預かれるのはなぜか。労苦したからですよね。 ロークしない人が突然現れて持っていったらどうです、皆さん。理にかなってるって思いますか。いやいや、恵みだよ、憐れみだよ、どうぞどうぞって、私はいらないからっていう皆さんが農夫だったらそうやって言いますか。私は神様当たり前のことを言っておられると思いますね。恵みなんですよ。でもその恵みの中で私たちが全然ちんぷかんぷなことではなくって、その通りだ、労苦した農夫こそまず初めにその収穫の分け前に預かれる、主の救い、主のこの栄冠をいただくことができる。ですから私たちが福音のために今この世において受けるあらゆる苦しみにも耐え忍んでいく、嫌だ、逃げたいじゃなくて耐え忍ぶのは、私たちが主によってすでに救われたものだから、そのとこしえの栄光を受けるようにと、受けるものとなるようにイエス様によってすでに召し出されたから、嫌だって逃げることはできますよ、離れることはできる、でもこの栄光をいただくことを願うならば、もう主はそこに召してくださっている、与えると約束してくださっているので、私たちはそこに向かっていくわけです。その理由の根拠は私たち側にはありません。私たちは不信実なものだから、そうできる時にもあればそうでない時もあるわけですよね。クリスチャンになった後も主を否んだことはあることでしょう。一回で終わりっていう意味ではないですよ。その主を否むのは主も否われるっていうのは、その時、終わりの時まで否み続けている。この恵みを、ないがしらにしてずっと否んでいるようなものっていうことなわけですが、私たちはね、そう言っても不真実なものです。でも、それに救いがかかっているのではない。主がどんな時にも、ご自身が常に真実な方であってくださるゆえに、その真実さ、その信仰深さのゆえに、イエス様の信仰深さのゆえに、私たちは救われ、この方との命の関係に入れられた。それが自分で獲得したのではなく、恵みとして与えられているものであるゆえに、私たちはこの方を喜ぶ、主を喜び、この方に従っていく。たとえ主と共に苦しみの中を通ることがあっても、それを耐え忍ぶ、主が耐え忍ばしてくださるから。八節のところ、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。ここでの思うという言葉は、彫刻家が石にその彫刻を彫るような意味が含まれているそうですね。刻むという意味、つまりイエス様をいつも思っている、思っていなさいとは、自分の心にイエス様を刻み込むようなものだっていうんです。ただ一瞬、イエス様、思い出したかのように思うっていうことじゃなくって、彫刻家が石に刻む。簡単には刻めないですよね。手でするのが機械なのかわかりません。でも、刻み込むようにして、この方を思うということです。皆さんどうですか？あなたはご自分の心にそのようにイエス様を刻み込むようにしてイエス様のことを思っていますか？ほっといたら刻み込まれるんじゃないんですよ。刻み込むんです。主がダビデの子孫という時に、それは約束のメシア、救い主ということですが、そのようなお方がご自分の使命として向かわれた先、それはゴルゴダの丘でした。主はその道からをもって悪を滅ぼし尽くすこともできたわけですよね。弟子たちが言うように、信じない人たちに天からでその火を振って、この人たちを焼き滅ぼしてください、滅ぼしましょうかって言ったほどに、ね、そういうことをイエス様はできるお方で、私たちも時にいや、そのように悪を成敗してほしいとか思うわけですけれども、でも考えないといけないのは、私たちも成敗されるほど側のもの、焼き滅ぼされる側のものなんですよね。自分は違うと思うからそういうことを言えるんですが、そっち側なんですよ。だからイエス様は力を持って、その身力を持って悪を滅ぼし尽くすことを、その時裁くことをせずに、かえってご自分が私たちのその罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、王の王、主の主であられる方がそれができるんですよ。でもそれをせずに、ご自分が代わりに 悪の力を受けてくださった、私たちの全ての罪を全部担ってくださった、それゆえにあの十字架において私たちの代わりに神の裁きを受けてくださった。罪のないお方、死を知る必要のない方が私のために、あなたのために代わって十字架を負ってくださった。そのことを私たち信仰者が自分の心に刻み込むようにして、いつもイエス様のことを思っているならば、いつもイエス様のこと、その十字架に思いを巡らしているならば、主の恵みによって強くされないことはない。なぜそれがわからないのかっていうならば、それは私たちが刻んでいないからですよ。イエス様は十字架過ぎ去ったこと、もう私は救われた、でもじゃあ今日私はどうしようか、何しようか、あのことこのことっていつも私私っていうことを考えているゆえに、私のことばっかし刻んでるゆえに恵みがわからない。イエス様の恵みは十分ですよ。ですからそこに行くならば、イエス様のことを本当に思い巡らしているならば、あのダビデの子孫として生まれた方を私たちが心に刻んでいくならば、主の恵みによって強くされる。なぜなら私たちのために自ら十字架にかかってくださった方は、それで終わったんではないんですよね。その後ですよね、死者の中からよみがえったイエス・キリスト、この方は死者の中からよみがえられた方、今も生きておられ、天の父なる神様の右の座で私たちのために取りなしをしてくださっている。お一人お一人、皆さん、あなたが本当にあなたのためにイエス様は取りなしていてくださっている。それは実にご自分を呼び求める私たちが、この方の霊、聖霊の力によって強くされるため、その恵みによって強くされ、いかなる時にも望みが絶えない、イエス様にやって私たちは望みをいただき、またその内なる力をいただいて、どこまでもイエス様の証人として生きていくためですよね。生きることはキリストだ、私たち苦しみの中でもどこからでも引き上げられても大丈夫、主と共にいることなんだから、そのようにして強められていくため、ですから私たちは苦しみの中を通る時でもこの方に信頼していいんです。信頼していい、そうさせていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。